ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。健康と幸福、この二つはですね、我々が人生を送る上でものすごく大切なことなので、まあそれをこのひばりクラブの皆さんと一緒に考えていきたいということですが、3番目はですね、自分の体は育った場所でできたということなんですね。最近は世界がグローバリゼーションしましてですね、世界の端の方で採れた食品かなんかを美味しそうに食べてる人がいますが、極めて危ないですね。で、それはやはり、ただ理屈があるわけじゃなくて、理屈ももちろんありますが、データも必要なんですね。で、その一つのデータで、私が名古屋大学の時に、名古屋大学の科学の先生からいただいた一枚のグラフがあります。まあ、その時、その先生とか、関係の方々と一緒にいろいろ議論しましたので、まあその時に先生がお話になったと思っている内容も、もしかすると僕が他の人が言った内容とごちゃごちゃになってるかもしれないんですが、まあいずれにしても科学的な分析結果と我々の体もしくは健康っていうものとどういう関係にあるかっていうのを実に端的に示したグラフでした。それをちょっと難しいグラフですが、ここに示しますので、まああのグラフに慣れない人は、なんかそういうグラフが貼ってあるなと思っていただいたらいいし、まあグラフ見るのが慣れてる人はですね、ご自分でじっくりとこのグラフを見ていただければいいかと思います。このグラフは横軸がですね、海水の濃度なんですね。縦軸が人の血清の濃度なんです。これは一応日本のデータだというふうに説明を受けましたので、おそらくこの横軸はですね、いや実際そうなんですが、横軸は日本の近海の海水の濃度であり、それから縦軸は日本人の血清の濃度だと、まあいうふうな説明を受けたように思っております。それでこれを見ますとですね、海水中にはナトリウム、まあお塩ですね。お塩。これはまあ非常に多いということはわかりますね。それからまあそれとほとんど似たようなカリウムとかカルシウム、マグネシウムっていう濃度が海水中には多いですので、もちろんそれを受けて、それが横軸ですね、海水中横軸の一番右の方ですから一番濃度が高いものはナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムといったまあ我々が海の中にはこういうものがあるというふうに知っているものですね。それはやはり我々の血清中にも血の中にもですね、そういうものが多いわけですね。まあですから、環境中に海水が周りにあればですね、人間の体の中にもその海水成分が非常に多いと、まあいうことになりますね。逆に内陸ですね。例えばユーラシア大陸の奥地だとか、それからまあ海水が近くにあってもほとんど海水には接しないような、まあ、ほとんど氷になっているようなところ、まあそういうところはですね、氷の中にはそういうイオンは取り込まれませんので、まあ我々純粋な水と同じような形になりますね。まあそういうところのデータを多分見れば、要するに海水中の濃度とはかなり違う、まあ、人体中の濃度になってるはずであります。それから人体に非常に大切なものっていうのが一つだけポンとありまして、それがリンですね。まあ、リンっていうのは場所によって随分違うんですね。まあ南米の南の方にはリン鉱石って言いますか、鳥が運んだリンの異物というか、それがありますんで、非常に高いんですが、一般的にはもっと低いんですね。ところが、人間は DNA、遺伝子の中でリンを使いますので、そのためにはどうしてもリンを溜め込まなきゃない。そういうふうに、人体に特に必要なものは溜め込んでしまうので、天然の組成よりか、人間の体の中にある組成の方が、高いということになります。その典型的なのがリンですね。まあ、その反対にあまり利用しないよっていうのが、まあ、ハロゲン系の化合物っていうか、ブロムとか、フッ素とか、まあそういったものはあまり使わないので、どちらかというと、この線の下の方になるわけですね。まあ線の上の方にあるっていうのは、天然にあるものよりか、人体の中、血清の中にある方が濃度が高いというもんで、まあ人体が必要としているものっていうことですね。線の下に離れてあるものは、あまり必要ないか、もしくは、例えばナトリウム、カリウムみたいにですね、もう山ほど海水中にあるものはですね、まあ、人体も塩辛く作る必要はないので、まあ、若干遠慮していただくという点で線の下にあるということですね。それからちょっと特徴的なのが銅とか亜鉛だとか、それからチタンだとかですね、少し 濃度の低いところに行きましても、鉛だとか、マンガンとか、まあそういう割合こう、一般的には毒物のように考えられているものですね。まあこの中には特に水銀なんていうのがありまして、水銀は非常に濃度が薄いんで、左の方にありますけど、海水中よりか体内の方が、まあずっと高いですね。毒物と言われている鉛、水銀、カドミウム、銀、タリウム、まあこういったものをですね、一般的には毒物として考えられてますが、まあ日本人の体の中にはかなり高い濃度で存在しております。まあこれをどう考えるかって難しくてですね、人体が必要だから積極的に取っているとも考えられますし、また、毒物なので何かそういうものに吸着するようなものが体内にあって、それで悪さをするというふうにも考えられます。これはだから、一個一個の元素について、その作用をよく見なきゃいけません。私の記憶ではですね、この説明をみんなでこう聞いて、議論したときにはですね、確か誰かが、その中の誰かがですね、水銀っていうのは実は腸内のどこそこにあって、触媒の作用をしてるんだ、そう思われるというふうにお話になったように記憶しております。それでその時は私は、あ、そうか、まあ水銀っていうのは、触媒になりますからね。まあ人体はもちろん触媒反応が必要ですので、何かの消化とか、病気を防ぐとか、まあ免疫系とか、そういう複雑なとこに水銀とか、そういうのが積極的に使われている可能性はあるなと、まあ何かの機会に勉強しなきゃなんないなと思いました。つまり、大きく言えばこのグラフはですね、この先生のご研究では、まずは自分の体は育った場所でできていると。そうですね。育った場所でできているので、若干不要なものも、育った場所に数が多ければ、それを何とか生物は使うようにするし、それから毒物であるというから、やめようというものと、それから毒物を積極的に利用しようっていう考え方が二つありますね。それからリンのように特殊に、その生物として役に立つものっていうのを積極的に取り込んでるっていう風も考えられます。もちろんこれ、人間はですね、血の中の酸化還元物質っていうのは鉄を使っております。それからここは銅が割合と多いんですけど、銅っていうのは一般的にも血中の酸化還元物質として使えるんですが、主には銅を使っているのは昆虫ですね。ですから、まあ人間の体の中の酸化還元系の一部に銅を使っていることがあるのか、それともたまたま、生物の銅を使うコンプレックスみたいな作体って言うんですけど、そういったものもありますんでね。まあそういったものかは個別の研究をですね、細かく見てみなきゃいけないっていうことですね。だけども、このグラフの非常に重要なことは、まあ先生もそうおっしゃってましたけども、もちろん生物は周辺のものから自分の体を作るっていうことですね。で昔はもちろん日本は日本であり、イギリスはずっと向こうであり、また大陸の中なんていうのは海と全然違いますので、海が周りにあるところと海が周りにないところがありますので、全然違うわけですね。で、こういうことを知らずにですね、環境学みたいなことで発言されている人が非常に多いんですので、まあその人を非難するんじゃなくて、この際ですね、この先生の分析を見て、ああ、なるほど、ちょっとそこが欠けてたなというふうに思う真面目な研究者がいたらですね、これを参考にしてですね、それぞれの元素がそこにある理由は何だろうかということを考えていただきたいというふうに思いますね。私はナトリウム、お塩の影響が少ないのはこの関係で、海洋のところに住んでいる人間とか生物はどうしてもナトリウムを取り込むことになりますので、ナトリウムに対する感受性は低いはずである。したがってナトリウムを取ると血圧が上がるというふうに高血圧学会言うならですね、こういう基本的な問題に対する回答をきちっと出しておくということが実は学問なんですよ。薬を売ったら利益になるなんていうのは学問じゃなくてビジネスですからね。だから学者というんであればね、医者というんであれば、私が、横軸に海水中の濃度、縦軸に人体の血清中、人血清中の濃度を取りますと、ナトリウムは一番高いんですけども、これは海水から取ってるから容易に取れるので高いんですか、それとも人体でどうしても必要だから取ってるんですかと。先生が NaCl を取らない方がいいって言っておられるのは、このグラフとどういう関係ですかと。私が学会で質問したとしますね。 それに対して学問的にきちっと答えてくれなきゃいけないんで、高血圧の薬が売れるから、だから、それを強調するんだっていうんであればね、その医者はビジネスマンであって、医者ではないと、まあ、いうことになると思います。まあ、それで私はこのグラフからですね、その時確か言ったと思うんですね。水銀が結構濃度高いんですね。それでこれはなんで水銀が高いんですかと聞いたら、その時は、日本の近海には水銀が多い。これは確かにその通りなんですね。日本は火山がありますので、火山というのはマグマの組成が地表に出てくる機会が多いんですね。ですから、まあ日本の場合、同族元素、金、銀、銅、それから鉛、水銀、カドミウム、なんていうところがですね、日本の大地には多いんですね。これは日本が火山を背負っているからということで、日本ばかりでなくて、世界の火山の地域というのは大体そういう傾向があるんですね。まあ、例えば人間にとっては金、銀、プラチナなんていうのはですね、貴重なもの、貴金属ですからね、貴重なものと考えますが、マグマ中には金、銀、そういった白金属、もしくは同族元素なんていうの比較的多くてですね、まあ、研究いろいろあるんですが、僕の見てた研究では 10% くらいもあるというレポートもありましてね。まあ、そういう意味では、その水銀とかそういうのを考えるときに非常に難しい問題があるんですね。で、水銀っていうのが毒であるということは、水俣病がきっかけで言われてるわけで、実は私の若い頃、小さい頃ですね、小学校の頃なんかは、水銀の毒性っていうのは認められておりませんでしたので、歯医者に行きまして、歯をガーッと削るんですね。したら次の治療まで詰めとかなきゃいけないんで、そこに水銀を詰めました。まあ、正しく言うと水銀アマルガムという、まあ、水銀が 50% ぐらい入って、別のものが 50% ぐらい入って、歯に適当な組成にしたものを使ってました。だから僕なんかはもう小さい頃に水銀が口の中にいつもあると、まあいうような感じでしたね。今はもう水俣病が起こってから水銀が猛毒であるっていうふうに思っている方が多いんですけども、水銀が毒性が強いかどうかまだ分かっておりません。っていうのは水俣病でひどい患者さんがいっぱい出ましたので、水銀に対しては注意する必要がありますが、あまりに社会がヒステリックになったので、水銀っていうのはまあ金属水銀って普通言うんですけど、それが悪いのか、それとも水銀の蒸気が悪いのか、これは水銀は割合と金属でありますけど、蒸気圧が高いものですから、どうしてもガスになりやすい。それが問題なのか。それとも、水銀が何かの関係で動物の体内に入り、そこで、メチルとメチル基ですね。有機物ですけど、メチル基と結合してメチル水銀になったものが特定の条件で毒物になるのか。それはメチル水銀だけであって、例えばエチル水銀だとか、カルモン酸がついたような、例えば洗剤ですね。そういったものと水銀が結合して錯体を作ったような場合には毒性があるのか、ほとんど分かっておりません。これはかつてこういう化学と人体とか生物に対する毒性を調べていた鹿児島大学の非常にちゃんとした先生から私何回もデータいただきまして、その先生の研究ではですね、水銀が、単体水銀が毒物であるというのはなかなか僕も言えないと思いましたね。ですから何か別のものが関係していると思います。それで、まあ、一般の人はですね、まあ、そんな難しいこと言わなくたって、どうせ水銀のある化合物が毒性があるんだから、それでいいじゃないかっていうふうに、そういうふうにこう自然界っていうのを知らない人がいるんですけど、自然界はこのグラフにありますように、水銀がかなりあるんですよね、現実。だからもしも水銀が毒物であり、我々が水銀を遠ざけなきゃいけないんであれば、水銀が毒があるなのか、水銀のある化合物が毒性があるのか、何を人間が避けなきゃいけないのか、正しく知る必要があるわけですね。それから、まあその時の名古屋大学の時のみんなの話し合いで、ある先生が水銀が腸のあそこのところでこういうふうな働きをしている可能性があるという話がありました。そういうことを考えますと、水銀全部を排斥するということは、人間に何かの影響があるかもしれないんですね。それからこれは環境学の基本中の基本っていう考え方なんですが、すべてのものは役に立つ可能性もあるし、毒物である可能性もあるんですね。だからそこでどういうふうに考えるべきかっていうと、一つずつのことをきちっと整理して考えないといけないわけですね。まあ例えば最近ですとよく言われるけども、 アレルギーの、あの子供はもう少し土遊びをさせなきゃいけない。まあ、土の中のなんとかかんとかが、一般的には家の中にあっていいようなものではないんだけど、適当な濃度で子供たちの遊びの中に取り入れた方が、アレルギーとか、そういったね、ものが少なくなるっていう研究はもういっぱいあるんですね。もちろんだから、ある意味でここに書きましたように、自分の体は育った場所でできるわけですから、天然にあるもので水銀は毒だとか、何は有用であるっていうことを、その決めるってことは非常に危ないわけですね。だからよくよく研究をし、そして例えば水俣病なんかでも、誰かを犯人扱いして、その人が悪いんだというもんではないということですね。これを広く言いますと、例えば最近瀬戸内海で魚が取れないと。それは環境基準の作り間違いですね。つまり環境基準でなんか全然よく勉強してなくてそういうことに全然興味ない。学問は興味ない人がいてですね。そういう人があれは毒物だ、あれは毒物ではないって分けちゃった。そして排水基準なんかを作った。工場の排水基準。すると工場の排水基準っていうのは自然の摂理と違いますからね。だって今まではその地域で瀬戸内海に流れてくるもので魚とかいろんなものが育ってきたのに、それをほとんど勉強もしてないような、もうそういう知識あんまり自分は覚えたくないというような人が科学の心を持ってる、それいいんですよ。ある人はピアノが上手いとか、ある人は野球が上手いでいいんですけど、ピアノが上手い人は自分はピアノは好きだけど科学はあまり好きじゃないと。だから環境にいいと言ってるけども、自分はまあ環境に良くしてくださいとは言いたいけど、何を排除してくれとか、綺麗な水ほど自然にはいいはずだなんて勝手なこと決めないでくれというふうに僕なんか思うんですね。あの瀬戸内海の現在の環境の悪さっていうのは、綺麗な水を流しすぎたんですよ。つまり何も元素がないようなものを流しすぎた。そうするとどんどんどんどん海は何もない水でできてくる。何もない水でできれば魚は育ちませんからね。それは他の生物もそうですね。まあ、よく昔陸が豊かになれば海も豊かになると言われたことがありますが、これはまさにその通りなんですね。山が豊かになれば山に生物がうんといるし、いろんな毒物も含めて、まあ人間が勝手に決めた毒物も含めてですね、それが豊かになるので、それが川で流れて、で今度海が豊かになる。川も綺麗な川だけではですね、自然は破壊されるわけです。まあそういう点で非常にこう、この健康で幸福な人生というのを考えるときに、我々の知識はまだまだ少ないと。まあ私なんかもこの議論をね、して、まあいろいろ、これがどうしてここに結成中にこう取り込まれるんだろうか。それから一番最初言いましたように、海の中にナトリウムが、食塩がいっぱいあるから、それを取り込まなきゃいけないなんてことはないんですが、食塩は高血圧で有害であると、少なければ少ないほどいいと言われてるのに、人の血清中にはナトリウム、食塩はものすごく多いわけですから。だから、これどうしたのって言われるとですね、まあ、今のお金目当ての高血圧学者なんていうのはみんな真っ青になってしまうということになると思います。